さあ、そういうわけでございまして、お送りしております、楽しい QICC の逆襲。ここからはですね、徹底討論、実は早いですの行状を考えると、題しましてですね、今ちょうど実は早いですを、外に出しております。本人おりませんので、徹底的にですね、今回はですね、彼の、行状を暴露しつつ、それをこう、分析を加えながら、まあ、どうするべきかという、まあ、その対策、同行動対策、なんか定点観察みたいですけども、お送りしていこうと思います。司会は私、渡辺典次です。さあ、じゃあアシスタントはこちらです。
はい、こんにちは、フィラリア妹です。
はい、
はい、
久々の出演
で、はい、久しぶりですね。
はい、なんか、こんな一人、なんか小さいのがいますね。
はい、なぜか、こぶつき。
あ、子連れで職場にやってくる、まるでアグナスちゃんのようなですね。
あ、本当だ。
うん、はい。そして、今日のパネラーをご紹介してまいりましょう。まあ、これね、本当は音楽が欲しいんですけども、なりませんので、アカペラで誰かが歌っても構いませんけども、まずは、この方、ラニーナ彩香さんです。
どうも。
そして、ユッケ江山さんです。
はい、どうも。
そして、アナル島田さんです。
どうぞよろしく。
はい。そして会場にお集まりの皆様にも今日はご意見を伺っていこうかなというふうに考えております。
はい。
ではですね、まず問題提起という点でやはりこの方が一番憤りを持たれている中の一人じゃないかと思います。
はい。
ラニーニャ彩香さんにですね実は早いですのこの1年を振り返ってですね、うん、彼が行ったいろんなことがあります。はい。先ほどもFMC 重大ニュースの中で何でしたっけ、車両破損事件、
ありましたね。
はい。原尻の滝事件、はい、そしてダブルヘッダー事件とありましたけども、この中でやっぱり一番被害を受けたのはダブルヘッダー事件、
はい、
の場合どうでしょうか。
ね、呼び戻されて何やら分からずというか電話がかかってきたんですけど、その時もダブルヘッダーだという説明もなかったんですよ。ただ来いと、
ただ来い、
ただ来いと言われて、
ともかく来い、
は
い、
ともかく来てください
しかない。やはりスタジオのやはり緊迫感が伝わりますね。
あ、でもちょっとなんか説明してもらわないと、なんで呼び出されたんだかっていうのはちょっと、
いや説明したらほら来ないかもしれないと思う。
あ、
これはですね、はい、何が起きたのかというかご存じない方もいらっしゃいますので、はい、まあ、簡単にかいつまんでご紹介しますと、うん、FMC の番組、生放送でマイクロラジオは行っておりますが、はい、インターネットで流すものはですね、一旦テープに収録したものを再編集して流すという作業を行っております。はい。ということはこのミキシングされた音声がですね、テープレコーダーに、まあ、つながっているケーブルがもちろんあるわけです。
はい。
でそれはもう重要なケーブルですので、はい、絶対に、まあ、抜き差しにしてはいけないと、
はい、
もういうことになっております。万が一、まあ、抜いたとしてもですね、必ず再度その何ですか、元に戻して、はい、そしてチェックをして、うん、万全の体制を期すというのが、うん、常識的なことなんですが、
はい、
この実は早いですが抜いたまんま忘れていたという、
ね、
それによってですね、まあ、番組全部、3時間半の番組をかなりハイテンションで面白く、この
日はすごい良かったですよね。良かったですね。なんかすごい。
で放送した後にふと私何か嫌な予感がしまして、うん、一応チェックしておこうということで、うん、はい、そのテープを再生したところ、はい、音声が全く出てこない。
画像だけだったんですね。
画像だけしか出てこない、うん、これはどういうことだって最初いろんなテープのトラブルとか疑ったんですけど、うん、調べていくと線が抜けていたと。
致命的でした。
でこれを抜いたのは誰だと私が結構大声で言ったところ、その犯人が、
はい、
犯人がですね、まあ私ですというの
あ、一応言ったんですか、私ですと。
そうです、
はい、覚えがあったわけですね。
そうですということでですね、そのまあことが露見したとい う,
うん。
で同じくこれで被害を被った方もう一方いらっしゃいます。アナル島さんもそうですね。
私はですね、先ほどの重大事件の中で、ダブルヘッダー事件と、あと原尻の滝事件、二つの被害を被っておりましてですね。
大きい被害ですね。
大きかったですね、あの被害は。原尻の滝に行ったのは確か、ゴールデンウィークあたりだったと思うんですよね。
うんうん、
だいぶ暖かくなった頃ですね。
で、あの日はですね、私唯一のお休みでして、で、まあ、取材に行くから車を出してくれということでですね、はい、うん、朝スタジオを出発しまして、うん、で最初は九十のガンジーファームの方だったんですね。
いいですね。
でその後武田の岡城市、
はい、
それから原尻の滝、そして最後に熊本空港と、
あ、結構いろんなとこ行ったんですね。
丸1日ですね、だいたい300キロほど、
お、
走りまして、
え
ー、で、まあ、夕方クタクタになって帰ってまいりましたですね。うん、 で、まあ、取材もまあまあうまくいったということで、あとはまあ編集してオンエアするばかりですね。
もう島さんにとっては満足のいく、
そうです、あの時は実のある一日で、どうもお疲れ様でしたということで帰ったのは良かったんですよ、でしばらくして、あの早いの方から、うん、なんかメールが来まして、
メールが、
なんかいきなりどうもすいませんなんていうメールが来ました
もう最初に
私何のこっちゃ分かりませんで、どうもすいませんなんていきなりメールで書かれましても、で何だろうと思いつつ本人に正したところ、実はあの日一日走り回ったにもかかわらず、全部消えてしまったんですと。
苦労が水だわという、
これはですね、
かりしましたね、ま
あ、そのなんていうんですか、大分の方をで取ってきたものをですね、まあ一旦巻き戻して、それをその巻き戻した頭からですね、上書きするようにですね、別なものを取ってしまったという。
じゃあ一番最初に取ってた全然もうなくなってたってことですか。
一番遠くまで行ったその、まあ、メインになるもの、でその後に取ったその上書きしたやつっていうのはあくまで抑えで予備で取っておこうということで熊本空港で取ったんですよ。そしたらその熊本空港のしか残ってない。
残ってない。
何のために大分まで行ったんですか。
本当ですよね。
ガソリン代返してほしかったですね。
大変な被害が、
ダブルヘッダー受験もね、私部屋でくつろいでましたよ、電話がありまして、とにかく今すぐ来てくれ。
やっぱ一緒なんだ。
何があったんだろう。理由も聞かないまま行きましたら、実は早いが、あやこうやと、
そうですね、
もう一回取らなければいけないんで、おめえさん一回目出てないから、テンション高くして出てくれなんて言われましてですね、あの時も結構遅くまでかかりましたね、夜遅くまで。
なんせもう一回頭から、
ね、
一度読んだメールとかでも、みんなもうネタがバレてしまってるの
を、盛り上がらないこと、盛り上がらないこと、
まあ、そういう苦労があったわけですね、
いい加減にしてほしいですね、本当にね、
そしてあのいろんなものを雑多なところでですね、全般でいろんな、まあ、細かい被害を受けていらっしゃるのが、このユッケ山さんじゃないかなと思います。
そうですね、でもあの FMC 重大ニュースの中に入れてな意図的に入れてなかったのが一つあるんですよ、早井さんの事件の中で。
おそれは何でしょうか。
清正の中での失言。
あれ起きましたね。
ね、
大きかったあれは。
あそこでもうなんか
びっくりしましたね。
やはりあの一番驚いたのはあのバッコン岩崎ですね。
本人が一番驚いてると思います、
ね、あの話の脈絡と関係なくですね、突然
全然関係なかった。
岩崎さんは結婚経験があるそうですよ。
びっくりですよ、ね、
何ちゅうこと。
ということはもうあの罰1か罰2って言ってるような、ことになるわけですね。
そうですよ、それは一番ひどい。
ね、もうあれであのしかもあのなんていうんですか、その事実を知ってるのは本当は私と島田しかいなかったはず
な
の
に、なぜか知ってる
なぜね、俺が口が軽いのか
もう誰から漏れたかっていうのがすぐ分かるという、
これが本当にあの私あの間接的な被害を私が被った信用を失いそうになったという、その後必死のフォローであの私はなんとか延命することができたんですよ、もう他にももう失言の限りを尽くします
からね。多いな、本当に、あの番組ではいろいろとね失言が多いみたいで、
もう必ず一言ですから、
そう
他のあのところあの例えばもうあのね出版関係のあの打ち合わせなんか行きましてもね、やはりあの余計なこと一言が多い
です。やっぱり多いんですか。
デザイナーのお姉さんがですね、最近私あの料理を作らずにほとんどコンビニばっかりでコンビニのレシートが溜まってるんですよとか言ったら、あ料理しないんですね。
厳しい人。
余計な一言
言わなきゃいいな、
本当に心の中だけでとどめとけばいい。
普通そうですよね、そんないくつですか
年がね、
もうラニーニャの怒りが立た
ない、ちょっと突っ走りそうですけどね。
やはりこうあの彼というのはですね、基本的にあの悪人ではないと思うんですよ、まあ無知の知と言いますかですね、ちょっと違いますが、まあなんて言うんでしょうか、何か一言言って、その場をこう取り繕ろうまたは盛り上げようというサービス精神がどこかに あるんだけれども、いかんせんそこへのセンスがないがために、余計な一言を言ってしまうという
つい裏面出てしまうという、
だからやっぱり私思うんですけども、これはですね、会話の流れの中ではいいと思うんですけども、その会話が止まった後に一言締めを言ってしまう、まるでボキャテンでですね、ダメな漫才師が あのネタだけで面白かったのに最後にボケのやつが一言言ってしまったんです、うんうん、寒くなるところがありますね。
ありますね。
それに近い状況
が、
まあ、ですからもう話が終わったんだなと思ったところで口にチャックをすると、
う
ん、沈黙は金、これが彼にとっての一番の処方箋ではないかなというふうに思うんですけどね。
でも喋らなかったら喋らなかったで喋れとか何か言えとかって言うじゃないですか。
そうですね、結構言ってましたよね、林さんに喋れと。そうそうそ
う、
飲んで
だから言おうと思って、
だからなんかどうにかしようっていうのがあるんじゃないですか。
そうそうそう、あ、そうですかね、う
ん、彼は最初全く喋んなかったですからね。
ああ
、相槌ばっかり言ってね。
最近はなんかいろんなこと喋りますね。
喋、ねね、んなくていいことまで喋んなくていいことまで
ちょっと突っ走りすぎたんです
ね。そうそうそうそう、
かんなし、
かんなし、
あね、え、まあそこら辺のね、いろんな問題がありますが、でその中でですね、唯一あの物損といいますか、
あ、そうですね、
物の被害という、経済的な被害をこう被ったのが、まあ、今回司会のフィロディア妹でございます、
はいはいはい、そうですよ、
はい、
ねえ、なんか車ぶつけられちゃって、
ええ、
私全然あの気がつかなかったっていうか知らなかったんですけど、いきなりこう私が2階でこうくつろいでると階段をこうトントントンと上がってきて、もう開口一番すいませんって言うんですよ。何が起こったんだろうとか思って、車ぶつけてしまいましたとか言ってすごい暗い声で言うんで、あ、怒るに怒れないっていうかなんかもういいですよってしか言えないという、
そう、それは下手に出る出方は慣れてます
。
ただ事故はそれが1回目ではなくてですね、その前に実は隠された事故が、車庫がですね、まあ、非常に狭いです、横がですねアパートの壁になってまして、もう1個はもうコンクリートの壁があります、で運転席のドアをですね、開けるときもゆっくり開けて、もうあんまり隙間がないですから、でゆっくりこう出るのが普通当たり前のやり方なんですけども、車がその中に入ってきました、見事な車庫入れでした、その時はうまくいきました。だって外で待って見てたわけですよ。そうしたらですね、ドアを開けるときにですね、思い切り思い切りドアをバンと開けましたよ、
ね、
当然角度的に言うとですね、だいたい15度ぐらいしか、今声の出演は変えてです15度ぐらいしか開かないんですけども、本人はですね、もうほとんど直角に開けるような気分
そんなにひどかったんですか。
ガンって言って
うわ
っ、あっとか思ったら、もう案の定ドアがへこんでおります。先のところ
信じられない。
その時もですね、やはりなんていうんですか、薄笑いを浮かべながらですね、
うんうんうんうん、
いつものように薄笑いを浮かべて、なんかこう頭をかきむしりながらですね、なんかこうあーとか言って、あーっていう、実はAIRESの得意としているのは空気を抜くという音ですから、
そうですね、
空気を抜くまたは吸うという、
そうそうそうそう、
しまったという時はあーっていうふうに、なんですか、
声の呼
吸になりますね、うんうん、で寒い時はですっていう、空気を
もうしょっちゅうそれやってますからね。
もうなんて言うんでしょうかね、ミスター摩擦音って言うんでしょうか。もうね、多分ね、なんか恋人となんかあんな時に行かないか、耳元でっていう聞かされるんでしょうね。
それじゃ冷めるだろ女も。
散々言われる。
他になんかこう今ね、言い残してもしょうがないですから、言いたいという方がいらっしゃったら、他の方でも会場の方にちょっと伺ってみましょう。
はい、
ぜひどうぞ皆さん、
何かありました
ら、どんどん
じゃあちょっと女性の方がいらっしゃいますので、ちょっと聞いてみましょう。
あるようで、
はい、
そうですね、まあ私はあんまりね、入ってまだ間もないんで、
はい、
まあ一言、私がよく老けて見られるんですよっていう話をしたら、うん、強みなんですねって、それが強い強みなんですねっていうふうに言われたんですよ。
はい、
私そんなふうに思ったこと一度もないんですね、はい、悲しいなと思ってたんですね、老けて見られるっていうのはって、はい、それが私の強みだっていうふうに彼は言うんですね。
彼として褒めたつもりだったんでしょ
う、うん、何っていう感じだったんですけど、
本人にとってはちょっと、
ね、また余計な人、
そんなこと言われたことなくて、普通フォローされるんですけど、うん、フォローどころか突き落とされたっていう感じでですね、ちょっと、うん、悲しかったかな。
まあ、よほどはだからあれなんですよね、人間関係がもう、なんていうんですか、かなりこうしっくりいくようになっていて、
はい、
お互いの感情を分かっていて、
はい、
もう本当に思いやりがあって、いやそんなこと気にしなくていい、それが君の強みなんだよっていうふうに言ってくれれば、その
その一言もね、
その自分がその弱点として考えている、うん、そのポイントも、うん、それも君にとってはきっとプラスなんだというふうにこう温かく包み込めるようなトーンで言える状況になって初めて言えることなのに、うん、 それをこうあっさりこういう、うん、あの
まだだ
途中でバイパスでスッとこう来てしまうという、うん、
直球でね、
直球で
もうものすごい、だって入ってまだ1ヶ月経ったか経ってないかぐらいですよ。あ、その時に言う、もそっと言われてね、
ね、
悲しいというよりちょっと怒ったかなっていう、
もう今目に怒りの炎ですね。
本当にメラメラと、
もうスタジオなんかこうまさになんかあれですね、なんかあの公害を起こしてる企業を
糾弾する
地元の住民の集会みたいなのがましたね。ここ東海村の住民の集会
みたいなですね。
他なんかいらっしゃいませんか、なんか今のうちに言っておきたいという方、うん、
この際
なんか、
待ってましたと言わんばかり、
どうも先生方ですけれども、はい、そうですね、私あのご一緒にこう清正を担当させていただいてるんで、うんうん、まあ、こう直接的な被害っていうのはまあないんですけれども、うんうん、なんか最近ですね、あの皆様から言われることが、最近私が第一感染者の、早い早い病になってしまったとそういうことを言われるわけなんですね。まあこの病気というのはですね、またなんかこう早井さんからどうも悪い菌をもらったらしくちょっと余計なことポロッと言っちゃうというか、病気が最近この FMC の中で蔓延しつつあるということでですね、こう皆さんに注意を促すべくこうここにマイクに向かってるわけなんですけれども、はい、
このようにあのまあ早い菌がですね蔓延しつつありますんで、これはあの効果的なワクチン等はまだ開発されておりません。
予防するし、予防というか、
これはそれぞれのですね、自分のその自己免疫力を高めていただいて、あの頑張っていくしかないということでございます。
ずっちゃ大変ですから、
はい、というわけでございまして、はい、お送りしてまいりました、討論の集い、
すごい、
皆さんいいんですか、
すごいじゃん、
どうするどうなる、実は早いです、
あ、どうなるんでしょう、
どうなるんだろう、
結論の出ないまま来年持ち越しということになりました。
持ち越すの、
来年これがどのような展開をするかということで、
いいことばっかりになるといいですけどね、
注目されていると思います。この後はですね、はい、CM を挟みまして、ある人物が1年を振り返って自分の行いを振り返って、はい、懺悔をするという、そういったコーナーをお届けいたします。どうぞお聞きいただきたいと思います。それではこのコーナーはこの辺で、
仕事から解放され帰宅の途に就く、家には妻と子供が待っている。今夜もだろうな。疲れた体に鞭打っての妻への奉仕でも、もうこれからはそんな心配はいりません。赤マムシ、リポビタン D、 そしてあの飛躍天狗獣王性配合のこのハッスル K を飲めば、あなたは立ちどころにハッスルハッスル、さああなたもご一緒にハッスルハッスル、各薬局薬店でお買い求めください。これであなたの夜が変わる。
さっぱりした甘さ、手作りの温かみ、お菓子のウクライナからの新製品モンジュ焼き新登場。袋を破れば紅の炎が灯る金属ナトリウムが入ったもんじゅ焼き、ご贈答大切な方へのお土産にぜひどうぞ。